はい、1月の22日月曜日、舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオよりお届けしております。ここからのお時間はプレミアム京都ということで、平日週替わりの個性的なパーソナリティが京都北部からちょっといいなと感じていただける情報をお届けしていきます。そして毎週月曜日は私、音楽好きの薬剤師キャッチー船戸が担当させていただいております。ということで改めましてどうぞよろしくお願いいたします。私、普段は舞鶴市で保健薬局の薬剤師として働いております。また趣味で地元のカフェやクラブやバーなんかで曲をかける方の DJ をさせていただいてたり、あと別のコミュニティ FM でも音楽情報番組を担当しております。そういったところから毎週月曜日のこの時間は舞鶴市から医療、介護、福祉にまつわる情報をとびっきりの音楽と合わせてお届けしていきたいと思います。50分弱の短い時間ですけれども、お耳だけでもお気軽にお付き合いいただけたら嬉しいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、先週大変申し訳ないんですけれども、急遽お休みをいただきまして放送を変わっていただきました。と言いますのも、1月の1日に発生した能登半島地震を受けて薬剤師会からの支援要請が入りまして、私も京都の薬剤師会の派遣チームの中に入って1月の11日から15日まで4泊5日の日程で能登半島に医療支援に入っていました。ということで今回は防災の関連で関心も持たれている方が多いんじゃないかなと思いますので、その能登半島地震の震災支援で薬剤師の医療支援でどういう関わりをしてきたかっていう内容を前半でお話しさせていただこうかなと思っています。そして中盤は花粉症について、今年の花粉の飛散がめちゃめちゃ早そうやというニュースで戦々恐々としている方も多いんじゃないかなと思います。例年より少し早いですけれども、ピークを迎える前に対処しておいた方がいいポイントなどを整理しておきたいと思います。あとは選曲、曲も今日新しめの曲を織り交ぜながら、この年明け年始のタイミングにぴったり入る楽曲を用意しております。選曲も含めて楽しんでいただけたら幸いです。ということで早速本日の1曲目いってみたいと思います。本日1曲目は2019年発表のギターロックバンドローラデイロマンスの1曲。この曲めちゃめちゃ大好きで、みずみずしい女性ボーカルの声と抜群のメロディーセンス、そしてキラッキラした青春感と切なさが同居するような素晴らしい一曲になっていると思いますので、じっくり味わってみてください。それでは行ってみましょう。本日の1曲目、ローラデイロマンスで、曲はサッドナンバー。はい、ということでここからは先週お休みをいただきまして能登半島地震を受けた日本薬剤師会の要請による医療支援で石川県に行ってまいりましたので、その時の様子や感じたことを今日はレポートさせていただきたいと思います。まず前提で押さえておいていただきたいのが、こういった大規模災害の現場っていうのは刻一刻と状況が変わっていきますし、私自身も被災地全体の様子を全部知っているわけではないので、あくまで1月の11日から15日の間に私自身が見聞きし感じた内容を伝えているというふうにご理解いただけたらと思います。で、行ってきたのが11日の木曜日から15日の月曜日までの4泊5日で、主な活動拠点は穴水町、 被害が大きかった4地域のうちの一つ、穴水町の総合病院に隣接されている保健センターが医療班の拠点になっていまして、そこに派遣されてきました。で、京都府薬剤師会からは 1ユニット3名の2ユニットの6名で参加して、石川県の金沢の拠点で集まって、そこからレンタカーを借りて奥能登まで行ったというような状況になっています。で、薬剤師としてやってきたことは主に4つあって、 DMAT や JMAT、 保健師などの他の職種の医療チームで薬剤師さんがついてきてほしいなという場合に帯同して1名他の医療チームと一緒に回る、避難所やあと施設、高齢者施設なんかをラウンドして回るっていうのが一つで、二つ目は薬剤師単体でも避難所のラウンドと環境アセスメントを行っていました。あとは薬の供給がやっぱりポイントになりますので、災害処方箋とお薬の供給に関する対応、そして一般用医薬品や衛生用品、あとは検査キットなどの拠点での物品管理が主な仕事になっていました。で、当然薬剤師のチームだけではなくって、そこの保健センターには医療活動全体の本部が置かれていて、いろんな職種や団体の人たちが同一フロア、もしくは隣接する部屋で、全国から支援チームが集まって連携しながら活動を行っていました。どういう人たちが入っていたかっていうと、まずはDMAT と呼ばれる人たち。 DMAT は発災から48時間以内に活動できるような訓練を、専門的な訓練を受けた医療チームで、医師、看護師と調整員がセットになって動いています。あとは JMAT と呼ばれるチームで、 JMAT は日本医師会が組織している災害派遣チームです。こちらも医師と看護師と調整員、ここには薬剤師も帯同していることが時々見られましたね。で、DMAT がいわゆる救急、そして JMAT が日本医師会が活動拠点になります、母体になりますので、どちらかというと一般の診療を担うようなイメージとして災害現場で住み分けをして活動されています。あとは DHEAT と呼ばれる保健所や保健医療の機能を災害拠点に整備するようなチームで、これも保健所に勤めているような医師と、あとは保健師さんが中心になったチームになっています。あとさらには DPAT と呼ばれる精神医療のチームが心のケアを担当していたり、あとは JRAT と呼ばれる災害リハビリ支援の専門チームが入っていたり、あとは歯科医師さんが中心に口腔ケアの介入をしたり、栄養士さんが入ったりということで、これもいろんな都道府県から全国いろんな医療チームが集まって、交代交代代わる代わるで情報共有しながら医療支援を行っていたというような状態です。で、薬剤師会のチームとしては、 JMAT さんが医師看護師と一緒に避難所行って診療をしたりするのに、帯同の依頼があったら薬剤師としてついていって、お薬の調整のアドバイスをしたりというような活動をしていました。あとは保健師さんのチームが保健所をラウンド、避難所をラウンドするのについていって、一緒に衛生的な環境のアセスメントをしたり、体調不良者のフォローをしたりというような活動を薬剤師として行っていました。こういったいろんなチームへの帯同っていうのは日に日に増えていた印象で、ほぼ全てのチームから一緒に来てもらってよかったというふうに評価されていました。実際に薬剤師が事前にラウンドしてた避難所の様子を情報提供したりということで、こちらの活動も他の職種にフィードバックできてとても良かったんじゃないかなと思っています。あとは薬剤師単体でも避難所を回っていました。じゃあ薬剤師が避難所を回って何するんやっていうと、換気がきちんとできているかとか、 空気検査を必要に応じてしたり、あとは水が止まっている場所がほとんどというか全域でしたので、トイレの環境をチェックして消毒剤の調整を指導したり、ノロウイルス対策の指導をするような活動を行っていました。あとは市販薬の要望、衛生用品の要望がないかどうか、体調不良者がいないか、そして残薬ですね、定期の病気を持たれていてお薬をずっと服用されている方は残りの手持ちのお薬がちゃんとあるかどうか、亡くなる前にどういうプロセスできちっと受診して薬をもらう、必要があるかっていうようなアドバイスを保健所を回って行っていました。で、実際にある小学校の避難所では二足制にしたトイレの環境衛生の状態があまり良くなくて責任者の方が悩んでいたので、それを保健師さんのチームに情報提供して感染制御チームに関わってもらうような道筋をつけて、テント付きのトイレが追加で2台避難所に設置されたりっていうのが2日くらいのペースで、迅速に行われて大変感謝をされたのも印象に残っています。あとは災害処方箋関連の対応では、実際穴水町の薬局さんがもう空いている店舗も多かったので、その薬局さんのバックアップも行っていました。和歌山県薬剤師会のモバイルファーマシーという、キャンピングカーを改装して薬局機能を災害時に、持ってくるような専用車両が設置されていましたけれども、そこで災害処方箋っていうのを受け付けることも可能なんですが、実際に薬局さんの営業を妨害するわけにもいかないですし、極力慢性期のお薬は薬局さんで受けてもらう、そのバックアップを薬剤師会のチームとして行って、避難所に配達で持って行って、そこで合わせて環境調整の確認をするような活動を行っていました。あとは一般用医薬品、衛生用品、検査キットなどの物品管理ですね。実際にノロウイルスやコロナ、インフルも発生していましたので、医療チームへの検査キットの払い出し、そして支援物資が刻一刻と医療資材も変わっていくので、その棚卸しを毎回しつつ出入りの確認を行うような活動を行っていました。で、4泊あっという間だったんですけれども、実際に支援をの活動する私たちは、支援現場から2時間ほど離れた、宿舎を用意していただいてたので、そこで食事やお風呂を取ることはできたので、想定してたよりは活動しやすい状況になっていました。ただやっぱり道路がかなり修繕が必要な状況が多く、そして多くの人が支援現場に同時刻に入るので、渋滞は必ず毎朝、そして帰る時にも行っていたので、最低2時間は移動時間を見込んで、あとは雪の状況で微調整しながら行動していたっていうのが実際のところです。で、とはいえ多くの人が支援現場にも入っていて、その宿舎にも寝泊まりしていたので、全国の薬剤師と情報共有しながら各支援場所の状況も聞いて、お互いに励まし合いながら活動できたのはいい経験になったかなと思っています。で、何より能登の穴水の人たちがとても優しくおおらかで、支援に行くたびに優しく受け入れていただいて、とてもいい場所で、またぜひ再訪したいなと思えるような場所になっていました。で、あとは実際に支援内容として行うことって、日々の薬局での業務や学校薬剤師で実際に小学校、中学校、高校の空気検査をしたり、トイレなどの環境確認を実際に僕たち実は仕事として 行っているので、そういった内容の延長線上できちんと薬剤師として仕事していれば、災害現場でもいろんな視野の中で活動ができるなと改めて感じたところです。まだまだ能登地域が継続的な支援が必要な状況ですので、若い薬剤師の方々も被災地支援の経験をこの機会に手挙げをしてきちんとしていただいて、それぞれの地域で経験がフィードバックされたらいいなと個人的には思いました。あとは私が被災地支援に行けたのも、実際に仕事をバックアップしてもらっている会社のスタッフの人たちや、あと家族ですね、のおかげだと思っていますので、その人たちと一緒に被災地支援を行っていたということも忘れずに、次に誰かが被災地支援に行く際に私もできる限りのバックアップを頑張りたいなと改めて思ったところです。まだまだ復興まで時間がかかる状況なのは言ってより感じましたけれども、一方で多くの方が避難所の中でも、可能な範囲で楽しみながら生活を続けているという現場も見てきましたので、一日も早い復興と、地域が元通りというわけではないですけれども、よりよく、復旧することを心から願っております。また何か機会があったら訪問したいと思いますし、いろんな情報が入った場合この番組でもお伝えしたいなと思っております。はい、ということでここからは中盤戦、花粉症の方は早くも怯えてる、そして怪しいなと思っている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。まだ1月ですけれども、今年の花粉の飛散がかなり早いという予報が出ています。で、ウェザーニュースが2024年春の花粉シーズンを間近に控えて第3回の花粉飛散傾向というものを発表しています。2024年は暖冬の影響で全国的に飛散開始が早まる見込み。1月下旬に九州や東京を含む関東などで杉花粉の飛散が本格的に始まる予想が出ています。飛散量は2023年と同等と言われていますが、平年と比べると平年並みから平年を上回るエリアが多いという予想が出ています。で、実際に1月前半の気温が平年より高かったのを受けて、そして1月後半から2月にかけて一時的に強い寒気の影響を受ける時期があるものの、総じて今年は暖冬傾向が継続する見込み、だからこそ花粉の飛散時期が平年と比べると早くなるのは間違いないということです。そしてすでに微量の花粉は飛んでいるという確認もされていて、ウェザーニュースさんが行った花粉に関するアンケート調査では、関東、東海で花粉症の方の約4割がすでに花粉を感じているということが言われています。で、そういった状況で2月中旬からが本格的な飛散と言われていますが、もう今から予防的な対応は症状の強い人は意識をしておいていただけたらと思います。ちなみにヒノキの本格的な飛散は3月中旬からぐっと増えるということですので、そちらも頭の中に入れておいていただけたらと思います。じゃあ対処はどういうことをしないといけないかというと、花粉症の症状がもう確実に毎年強い人はとにかく早めにかかりつけの耳鼻科、内科に行っていただいて予防投与をしていただくのがおすすめです。実際に今のメインで使われている抗アレルギー薬は 眠気がかなり少ないもの、副作用が少ないものも出てきておりますので、シーズン期間続けて使われる方も多いと思います。実際に予防投与的に早めの段階できちんと抑えてもらった方が、実際に症状が強くなってステロイドとか強い薬を使うよりもトータルの薬の安全性は高いとも言われていますので、そういった意味でも予防投与はおすすめです。あとは薬局でもアレグラや、あとはタリオン、ベファタヒスチンなど医療用で使われているものと同様の抗アレルギー薬も選択肢がここ数年でたくさん増えてきました。なかなか病院の受診が忙しくて難しいなと言われる方は、予防的投与的なもののスタート、あと怪しいなと思った時の薬の開始を薬局で検討していただくっていうのも一つの良い方法だと思います。で、あとはマスクやメガネをつける、花粉症の時コンタクトっていうのは個人的には自殺行為だと思っています。通常のマスクやメガネでもかなりの量の花粉がカットできます。ゴーグルみたいな縁をしっかりガードする メガネは当然理想ですけれども、通常のメガネでも目に入る花粉の量はかなりカットできますので、この時期特に外を出歩く際はコンタクトではなくメガネの着用を検討してもらうのがおすすめです。あとは服装によっても全然変わってきますので、ウールなどの花粉が付着しやすい衣類は花粉の飛散が多い時には避けて、綿やポリエステルなど花粉が付着しにくい衣類を選んでいただくのもおすすめです。頭と顔は花粉が付着しやすいので、帽子もあとこういった意味でもマスクっていうのは有用ですね。あとはうがいや洗顔、手洗いなどですね。うがいで喉に付着した花粉を除去するのも当然有効ですし、顔を可能な限り洗ってもらうことで付着した花粉を洗い落とすということで、この時期は外から帰ってきた場合に早めにお風呂に入るっていうのも一つの選択肢だと思います。丁寧に洗顔をしておかないと目や鼻の周囲についた花粉が取り込んでしまって、かえって症状が悪化するっていうケースもあるので、この時期特に花粉症をお持ちの方は丁寧に洗顔もしていただくのがおすすめです。で、当然症状が出ないようにする免疫療法なども今保険適用で、いろんな舌下錠など種類のものが出てきておりますので、そういったのものもご検討いただくのが一つですけれども、それも効果が出るまでに結構な期間が必要になりますので、まずこの春の花粉症アレルギーをお持ちの方は対処療法、そして予防投与をご検討いただくタイミングに来ているんじゃないかなと思います。症状の悪化を抑えるためにもアレルギーの反応を早めにきちんと抑えるのが大切ですので、今から心づもりをしておいていただけたらと思います。はい、ここからは舞鶴市の情報をお伝えしたいと思います。定期的にご紹介しています舞鶴市唯一の映画館、1938年から開館している舞鶴八千代館の公開情報ですけれども、現在公開作品が5作品、鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、そして劇場版スパイファミリーコードファイト、あとディズニーの100周年記念作品ウィッシュ、飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めて、そしてゴジラマイナスワンというラインナップになっています。注目していただきたいのは、今年の個人的なベスト10の作品、昨年度公開作品のベスト10の中でも取り上げました鬼太郎誕生ゲゲゲの謎ですね。こちらはぜひ映画館で公開されているうちに見ていただきたいなというおすすめの作品です。もう 完全にアニメーションですけれども大人向けで、さらに昭和の横溝正史的な世界観、犬神家の一族なんかのオマージュが散りばめられていますので、そういった作品が好きな方、40代以上の方にも自信を持ってお勧めできる作品になっています。こちらの鬼太郎誕生ゲゲゲの謎、鬼太郎が主人公ではなく、今回は鬼太郎が鬼太郎になるまでの前日談、目玉の親父になる人が主人公の作品になっています。いわゆるゲゲロウというあだ名で、目玉の親父の若かりし日の様子が描かれている前日談な上に、そことバディになる水木というもう一人の主人公は、確実に水木しげるさんのバックグラウンドを背負ったメタファーになっています。戦後間もなくが舞台になっていて、戦争の爪痕もしっかり描かれている。内容は実際水木しげる先生が太平洋戦争中かなり過酷な状況で、トラウマになるような経験をされたっていうのがベースにもなっていますし、あとは鬼太郎誕生ですので、いわゆる原作墓場の鬼太郎に連なるような世界観と、現代の最新版のゲゲゲの鬼太郎のアニメーションにちょうどつながるような作品になっています。で、めっちゃめちゃ大人の鑑賞に耐えうるようなドラマになっていますので、強く強くお勧めさせていただきたいと思います。舞鶴八千代館を応援する意味も込めて、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらと思います。もちろん他の作品もおすすめですし、1月の26日からは追加でもう一作品、機動戦士ガンダムシードフリーダムの公開も控えておりますので、ぜひ舞鶴八千代館足を運んでください。はい、ということで本日もあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。楽しんでいただけてたり、一つでも二つでも皆さんにとって、あ、そうなんだと思っていただけるような内容や、いいなと思っていただける曲が少しでもあったら本当に心から嬉しく思います。本日の内容についてのご意見ご感想、メッセージリクエストなどなど、ぜひプレミアム京都月曜日の係までどしどしご連絡いただけたら幸いです。ファックスナンバーは 0773-77-0124、 e メールアドレスは fm@775maizuru.jp です。ということで本日も間もなく終了のお時間となります。引き続き FM 舞鶴もしくはラジオミックス京都の放送をお楽しみください。そして本日最後の曲はシンガーソングライター古井里穂さんのリリースされたばかりの最新シングルをお届けしたいと思います。歌声も抜群ですし、メロディーも、そして何より寄り添いながらも前向きな気持ちになれる歌詞含めて注目いただけたら幸いです。それでは本日最後の曲いってみましょう。はい、ということで本日最後の曲は古井里穂で LOA をお聴きいただきながらのお別れとなります。本日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この時間は私キャッチー船戸がお届けいたしました。それではまた次回もこの時間にお会いしましょう。